それではマルコの福音書の14章をお開きいただけますでしょうか。マルコの福音書の14章の今日53節のところから最後の72節までご一緒に言葉を見てまいります。ゲッセマネの園で祈られたイエス様、ユダヤ人のリーダーたちから送られてきた群衆たちによって捕らえられました。その後どうなっていったのか、そのことが記されているのが今日私たちが一緒に見ようとしているこのマルコの福音書の14章のところからです。53節のところからその後の出来事が記されています。53節ご覧いただきますと、彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきたというふうに記されています。まずローマによって裁かれる前にイエス様は宗教裁判を受けるんです。ヨハネの福音書の18章の12節から見てみますと、まずイエスキリストはアンナスのところに連れて来られたというふうに記されています。彼はこの大祭司、この当時大祭司であったカヤパの宗徒であったわけです。ヨハネの福音書だけにそのことが記されています。そしてアンナスの元からカヤパのところに送られたとヨハネの福音書が私たちに教えます。このアンナスという人物、紀元6年から15年まで彼は大祭司として君臨しました。大祭司であった彼、実は非常に抜け目のない政治家でもあったんです。彼はローマからこの大祭司としての職を自分の5人の息子、そして婿、孫に継がせる約束を取り付け、その結果この時は婿のヨセフ・カヤパが大祭司としてこの職に就いていたわけです。彼の息子たちが公に行動をし、彼は陰でそれを操っていたということも言えるわけです。そのようにして彼は影響力を持ち続けておりました。かつて私たちがマルコの11章のところを学んだときに、アンナスの売店というような話をしたこと、皆さん覚えていらっしゃいます？みんなエルサレムに集まって生贄を捧げるんです。この時もそうでした。しかしその生贄は傷がないものでなければならなかった。ですから自分たちの遠い家の方から生贄を連れてきた場合、その途中に傷を負う可能性があります。ですから一番便利だったのはエルサレムで生贄を調達することです。ですからそう、当然そういう商売がエルサレムに始まった。また地方から来る人々はユダヤ人の通貨以外を持っていました。そこには偶像の刻印が押されていた。そこでそういうものを宮に納めることはできないということから、両替商がそこに誕生してくるわけです。こういったことはもうすでに我々はマルコの11章のところを学んだときに詳しく学んだわけですが、もう一度皆さんに思い出していただきたいのは、そういった人々にはありがたい話だったんですが、それを悪用した人々がいたということです。例えば生贄を捧げる鳩売りのことに関しては、生贄を検査する検査官が神殿の中の鳩売りから買わせるために、外で購入したものは許可しないというふうにしたんです。また神殿内で購入するために外の鳩の値段を、鳩の値段に比べて内側の鳩の値段を都合の良いように調整したり、また今度は神殿の中で鳩を飼わすために神殿の 外の鳩の値段より15倍もするような値段を吹っかけてみたりとか、まあもうありとあらゆるようなことを彼らは行ったわけであります。こういった商売に許可を与えたのが大祭司でした。商人たちは誰にお金を払うかというと、祭司たちにお金を払いました。またこのような生贄を売る売店のことを先ほどお話したアンナスの売店と呼んで、アンナス、彼の家族がそういった売店を所有してた。まあ悪いことを行おうとすればいくらでも行えた。そういう環境をこの大祭司アンナスは整えたんです。さてこのアンナスのそのところに連れてこられたイエス様は、その後すぐにカヤパのところに連れて行かれます。で、このヨハネの福音書を見てみますと、アンナスのところにやってきたときに、どうもペテロも一緒に来ています。で、そこでペテロは焚き火に当たるんです。その後、イエスはカヤパのところに送られた。どうもその御言葉を見てみますと、このアンナスの住んでいたところから、カヤパの住んでいたところに、長時間かけて移動したということは見られません。そこで多くの人々が考えるのは、おそらく、このカヤパとアンナスは同じところに住んでいたんであろうと言われているんです。これは、この中近東の習慣にもそういう習慣があるんです。ですからそうであったのかもしれません。しかし、少なくても彼らが非常に近いところにいたことがわかります。さて、この大祭司カヤパのところに連れてこられたイエス様。今日私たちのこの御言葉の箇所を見ていきますと、二つのことをここで学ぶことができるわけです。それは、一つ目は大祭司カヤパのところでの裁きが、53節から65節まで記されていますし、その後、66節から72節を見てみますと、ペテロがイエスを否定したところが出てくるわけです。この二つの出来事を私たちは今日ご一緒に学んでいくわけです。まずこの53節から65節のところをご覧いただきたいと思います。大祭司カヤパのところでの裁きがここに記されています。もう一度この御言葉を読みします。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学士たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするために、イエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちは、この人が私は手で作られたこの神殿を壊して、3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかし、イエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは本別方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は神を汚す。この言葉を聞いたのです。どう考えますか？すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろ、などと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打ったと。このような出来事が起こったことが記されています。簡単に見ると、ここには5つの出来事が記されていました。1つ目は、人々がイエスを死刑にするための証拠探しをしている様子。しかし何にも見つからなかったことがここに記されていました。彼らはただ偽証をしただけでした。それがこの53節から59節のところに記されていました。で、2つ目に我々が見るのは大祭司による尋問です。あなたは本別方の子、キリストかと このように大祭司がイエスに尋問する様子が記されています。マタイの福音書の26章を見てみますと、並行箇所ですが、そこでは神様に誓わせようとしている様子が記されています。カヤパがこう言うんです。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたはこういうものかと、こういうふうに問いかけていくわけです。真実を言えというわけです。で、三つ目の出来事っていうのは、それに対するイエス様の返答が62節のところに記されています。イエス様はそうだとお答えになったんです。さあ、それを聞いた大祭司の反応が四つ目に出てきます。63節のところ。自分の衣を引き裂いたと記されていました。大祭司は神への冒涜を耳にしたとき、この行為によって嫌悪、また怒りを、憤りを表すことが命じられてました。しかし、神を冒涜した者には石打ちの刑を御言葉が教えるんです。レビ記の24章のところにその話が出てくるんです。しかし彼らがしたことは十字架でしたよね。しかも、これ以上の調査をしていないんです。そして、5番目の出来事というのは、大祭司や議会の決定が64節に記されています。イエスには死刑にあたる罪があると、彼らは決定をしたんです。さて、これが起こった出来事を、今簡単にご説明したんです。そこにこう記されてました。で、ぜひ皆さんに知っておいていただきたいのはここからなんです。ユダヤ議会は何でも裁くことができたんじゃなかったんです。ユダヤ議会は軽犯罪を裁くことはできたんですが、人を死刑にするような決定はそこではできなかったんです。有罪の宣告はできないんです。できたことは犯人がローマ総督の前で裁かれるように告訴の準備をすることだけだったんです。ところが彼らがしたことというのは、そのような決まりというものを全く無視した。自分たちのやりたいことを行ったということを私たちは見ていくわけです。で、今我々は5つの簡単にこの出来事を見たんですが、この出来事が明らかにしていることがあります。それを皆さんと一緒に今見たいんです。この出来事が私たちに明らかにしてくれたことっていうのは、まず、この当時の宗教的リーダーたちの罪です。大祭司をはじめ、このユダヤの議会のメンバーというのは、先ほどから見てきたように、祭司長であり、立法学者であり、長老たち、本来ならば、神様の御言葉をしっかり知り、神様の御旨に従うように、民を導いていくリーダーたちです。ところが彼らは大変な罪の中にいたんです。この大祭司カヤパのことを考えてみますとね、皆さん。彼がどういう人物であったのか、御言葉が私たちにそのことを教えてくれるんです。ある一つの御言葉が私たちにカヤパという人物はどういう人物であったのかを教えてくれます。それはヨハネの福音書の11章なんです。ちょっと皆さん開ける前に聞いておいていただきたいのは、何が起こったのかって言いますとね、ヨハネの11章というと、あのラザロが、死んでたラザロがイエス・キリストによって蘇らされたという出来事が起こったのが11章に記されています。そうするとどうなったかっていうと、だんだん群衆はイエスのところに集まってくる。だんだん群衆は祭司長や立法学者たちよりもイエスを重んじるようになってきた。さあ、そこで彼らが何をしたのかというのが、この11章のところで皆さんと一緒に見たいことなので、どうぞ11章のところを開いてみてください。ヨハネの福音書の11章。11章の47節のところからご覧くださいます。185ページのところです。47節のところで、祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していったと。今の話です。これユダヤ人の議会を招集したという話です。 よく皆さん耳にされるかもしれませんが、横文字というかカタカナで言うならサンヘドリンという、これがユダヤの議会ですけど、それを招集したんです。何を話したのか詳しく書いてます。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、48節に、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになるって。さあ、ここにヒントがあるんです。その当時、世界を治めてた、この地方を治めてたのはローマでした。ローマは、イスラエルにある種の自由を与えたんです。政治的な自由、そして特に宗教的な自由です。しかしそこには条件がありました。その治安が維持されているということが条件だったんです。もしその地域に混乱が起これば、ローマがどうしたかというと、ローマが介入してローマがそれを鎮圧したんです。もしそういうことになれば、ユダヤ議会の人々の身分も危ういし、同時に自分たちの愛する人々の命が奪われることにもなりかねない。そのことをちゃんと彼らは知ってるんです、ね、そこでどうしたかっていうと、カヤパがこう言うんです。49節、彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない、っていうのはこんなことを言ったんです。で、ここで言ってることは一体何であったかっていうと、イエスを殺すことによって、これから起こりうるであろう、様々な、その騒動を鎮圧することができるとカヤパは考えたんです。ですから、見てください、53節。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てたと記してるじゃないですか。つまりカヤパが言ったことは、イエスを殺しましょうと。そしたらローマが介入することなんかありえないからって。そうすることによって、このいろんな起こってきている騒動を鎮めることができる。そうすべきだと、カヤパは言ったんです。カヤパは神様のことなんか考えてないんです。カヤパが考えたことは政治的なことです。なんとかこのイスラエルに、その、争いではなくて、平和をもたらしましょうって。そのためにこの厄介者にイエスを殺せばいい。だからみんなはそれを聞いてイエスを殺す計画を立てたんです。ところが面白いことにね、カヤパは神様のことなんか考えてないんですが、ちゃんとその背後に全てを支配されている全能なる神がいらっしゃるんです。見てください、この御言葉をもう一回ヨハネ。51節のところに、カヤパはそんな神様のことを考えずに発言したんですが、51節を見てみますと、ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられたこと、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるために死のうとしておられることを予言したのであるって。神様がおっしゃったことっていうのはね、実はあのカヤパの言ったことは私が言わせたんだ。一人の人が民の代わりに死ぬって。つまり一人の救い主が人類のために死ぬことによって人類に救いをもたらすということを予言したんです。そうです、イエス様は死んでいくんです。しかしカヤパが自分で思ってたように、イエスを何とか殺しさえすればイスラエルに平和があると彼は思ってた。しかしその背後には素晴らしい神様のご計画があったんです。その神様のご計画によって、このカヤパのその言葉をも神が用いて、これから神がなさる、その計画を明らかにしたんです。すごいと思いません？私たちの周りでいろんな出来事が起こってますが、我々クリスチャンはそういったことに動揺する必要ないんです。カヤパは一生懸命考えていったんでしょう。しかし、ちゃんと背後には、その言葉さえも支配される神がいらっしゃるんです。それが私たちの神様なんです。いろんなことが起こったって心配する必要ないって。私は神だって。恐れることないって。私は神だって。その神様の偉大さ、その知恵の素晴らしさ、その力の素晴らしさ、私たちはこんなところにも見ることができるんです。 大祭司カヤパ、どういう人物だったのか。本来ならば、信仰的なリーダーである彼は、神の前に立って民のために取りなしをする人物である彼は、霊的な神様の御心を人々に示すべき人物でした。そんな人物じゃなかったんです。だからさっき見てきたような、そういうような悪徳商法が宮の中で行われてたんです。全部それをコントロールしてたのは大祭司です。このようなリーダーのもとにいたユダヤ議会も大変でした。実は彼らの間には人を裁くための教えというのがあったんです。どうぞこれ皆さんにね、聞いていただきたいんです。八つ私がこれから言います。何をしていただきたいか、一つずつ聞くと、ね、こういう教えがユダヤ人たちの間には伝わってたし、教えられてたんです。ところが、この議会は、大祭司はそれに従ったかどうか。ぜひそれ見てください。です。そうすることによって彼らがどれほど神様の御心に反していたか、その御心から離れていたかということがわかると思うんです。まず一つ目は、彼らの集まり、このユダヤ議会の集まりは神殿の中庭、ソロモンの牢と言われるところで行ったんですが、そこで行い、それ以外の場所での集まりは有効ではないと教えられてたんです。この時に議会が召集されて集まった場所どこでした？神殿の中庭ではないんです。カヤパの家なんですよ。そんなところで行われる集会は有効じゃないんです。知ってるはずなんです。しかし彼らはそこでやったんです。二つ目。法廷は夜間開催できなかった。もちろんこれが理由でカヤパの家に集まったと言えるんですけれども、夜間の法廷はそんなもの開かれないんです。しかし彼らはそんなことお構いなしに開くんですよ。三つ目は、大きな祭りの期間には開いてはならなかったんです。今、杉越の祭りの最中なんです。それもお構いなし。彼らはこんな期間中に議会を召集し、イエスを裁こうとするんです。四つ目、証人からの証拠集めは個別に行いなさいたんです。そんなことしてないんです、彼ら。五つ目は、証拠として取り上げられるためには、それが細部に至るまで一致しなければならなかった。もう今まで見てきたじゃないですか。一致しなかったんですよ。六つ目は、評決が死刑の決定であれば、それを実行する前に一夜を経過させなければならなかったんです。なぜかと言いますと、法廷がその決心と決定を慈悲深い方へ変える機会を持つことができるために。死刑と決定したとしても、なんとかそれを慈悲によって変えるように、ちょっと時間を置きなさいって言ったんです。イエス様の裁きの時はどうだったんでしょう。このような教えに従って全てのことがなされたんでしょうか。七つ目、裁判を受けている者へ自分を有罪にするような尋問をすることは禁じられてたんです。裁かれている人物が自分を有罪にするような尋問、誘導尋問なんていうのは禁じられてたんです。そして八つ目は、証言は二、三人の証言が一致しない限り有効ではない。こういうことは、民数記の35章とか、申命記の17章や19章のところに記されているんです。さて、今八つのことを挙げたんですけれども、どうでした皆さん。このイスラエルの議会。大祭司はこういった教えに従ってイエスを裁いたんでしょうか。そうでなかったことは明らかです。大祭司はイエスの返答を聞いて衣を引き裂くんです。余談になりますけども、この衣っていうのは日本語では出てこないんですけども、複数なんです。寒かったんですよ。ですから、いろいろと着込んでたんです、大祭司。 火を焚くぐらいです。標高700メートル以上のところにエルサレムがあります。夜になると冷えてきたんです。それで衣を引き裂いたというところに複数で記されているんです。そんなところからもその時のその様子、季節の様子というか気候の様子なんかを見ることができるんです。大祭司はその衣を引き裂いて神を冒涜してるって言ったんです。しかし実は、ね、実は彼らは内心このイエスの返答を喜んだんです。というのは、やっとイエスを極刑にする理由が見つかったからです。彼らが思ってたのは何とかイエスを早く処分することだったんです。早くイエスを殺すことだったんです。自分たちでその証拠を探しても見つからなかった。そしてここに決定的な証拠があるとして、彼らはもうこれ以上の尋問をしなかった。しかし、今まで見てきたように、彼らの行ったことはすべて教えられてきたことに反する行為だったんです。このカヤパ総督のカヤパの大祭司カヤパのところで行われたこういった様々な出来事、それがまず私たちに明らかにした一つ目というのは、彼らのその霊的リーダーたちの罪でした。しかし二つ目に明らかになったことというのは、イエスの正体です。イエス様が一体どなたであるのか、誰なのかということが明らかになったんです。まず一つ目に、私たちはイエスには何の罪もないということがこの出来事によって明らかにされました。人々はイエスのうちに罪を探そうとしたんです。で、よく覚えとかなきゃいけないのは、この人々はイエスを何とか殺したいとしてた。イエスに対しての憎しみに心が満ち溢れてた。こういう人物たちですから、何とかイエスのうちに過ちがあるならば、どんなことでも見つけたいと願ってた人たちです。でも彼らは何も見つけることができなかったんです。偽証しかできなかった。それほどイエス様は罪がなく、潔癖だったんです。何の罪も見つけることができなかったんです。イエスは罪のないお方であることを彼らの行動が明らかにしてくれる。で、もう一つは、イエスがキリスト救い主であることを明らかにしてくれるんです。まずイエス様の無言がそのことを私たちに明らかにします。61節にあるように、イエス様は黙ったままで何もお答えにならなかったとあります。さっきの賛美にもありましたけれども、イザヤ書の53章のところで我々は、このようにお生まれになる救い主の予言を見るわけです。その御言葉を見たときに、私たちは、この救い主は痛めつけられること。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者のままで前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かないと、イザヤ書の53章の7節のところで教えています。この救世主は何もおっしゃらないんだって。ほふり場に惹かれていく子羊のように黙ってるんだって。イエス様が黙ってらっしゃったっていうのは、イエス様がこの人物であることを明らかにしようとしたんです。予言されていた救世主なんです。同時にイエス様の返答が、イエス・キリストこそが誠の救い主であることを明らかにしてくれます。もう一度この大祭司の質問を見ていただきたいんですが、61節、あなたは本べき方の子、キリストですかと、こんなふうに大祭司が問いかけています。それに対してイエス様は、私はそれですと、62節のところでお答えになった。ここでイエス様は明確にご自分が救世主であることを言ったんです。で、この質問を見ていただきますとね、本べき方の子というふうに、このカヤパが言ったことが記されています。で、この本べき方の子っていう、この本べき方というのは、実はこれはユダヤ人が神という言葉の代わりにこの表現を用いたんです。ユダヤ教の教師のラビの文献のミシュナ・ベラホートというところの中に、この本べき方の子っていうのは、 神を指す表現としてユダヤ人が使っていることが教えられているんです、ね、ですからここでこのカヤパが聞いたことは何だったのか、あなたは神なのか、あなたは救い主なのかということを質問したんです。それに対しイエス様は私はそれだとはっきりとそれを肯定なさっているんです。そしてその続きを見ていただきますと、62節のイエス様がそうおっしゃった後、人の子がというふうに記されています。もうこのことは私たちはマルコの8章の31節のところを見たときに人の子について学びました。人の子、これはメシアを指す称号であるということ、そのことはもう私たちが学んだところであります。イエス様はあえてその称号をもう一度お使いになる。しかも、旧約聖書の御言葉を引用して、そのことを証明なさるんです。どんな御言葉であったか。62節にあるように、力ある方の右の座につき、っていうふうに記されています。力ある方、神様の右の座につく、最も最高の栄誉と権威の場です。そこに、イエスがいらっしゃるということ。これは詩編の110編の一節の御言葉を引用したんです。力ある方の右の座につき、イエスは最も権威ある方である。最も栄誉をお持ちの方であるということ。そして天の雲に乗ってくるのっていうのは、これは旧約聖書のダニエル書の7章の13節から14節を引用してるんです。この地上に王国を築くために再び来られる方。王国をこの地上に築かれる、そんなお方であると教えられているその御言葉を引用したんです。ですからイエス様がこの62節のところでおっしゃったことっていうのは、このカヤパの答えに質問に対して私は神であり、私は救い主なんだっていうことを明確に告げただけじゃない。旧約聖書が引用教えていたように、私は最高の栄誉を受けるものであり、そして私はこの地上に王国を築くものである。本来ならこの大祭司たちはこの御言葉を聞いたときに、このイエス・キリストこそが我々が待望していた救世主であることに気づくべきでした。でも彼らは全然そんなことを気づかない。イエス様はこれほど明確にご自分が誰であるかということをおっしゃったのに、彼らはその言葉に耳を傾けないんです。イエス様は救世主である、イエス様は誠のキリストである、ってそのことをイエス様の無言によって、イエス様の返答によって私たちは教えられる。で、3つ目はこの大祭司やリーダーたちの反応によって我々はそれことを知ることができるんです。これも実に非常に大切なところです。まず、イエス様のお言葉を聞いた大祭司が何をしたのか。今まで見てきたように自分の衣を引き裂いて、これは神様への冒涜であると大祭司は言いました。でしたね。65節を見てみますと、あるものは、イエスに椿をかけたとあるんです。これはその人物に対する拒絶や、その人物に対する侮辱を表す行為なんです。つまり、大祭司もそうだったし、あるメンバーもイエスの言葉を聞いたときにこんな行動をとったんです。なぜこんな行動をとったのかです。それはイエス・キリストがおっしゃっていることを彼らが理解したからです。そして三つ目見てください。この65節のところに、ある者は御顔を追って拳で殴りつけた、そして言い当ててみろなどと言ったりし始めたと書いてあるでしょ。これも非常に意味あるんです、ね。彼らが意地悪でこんなことをしたんじゃなかったんです。彼らは、そのラビの教えに基づいて、 その人物の言ってること、つまりイエスは自分が救世主であると言ったわけですから、それが事実かを試す試験をここで行ったんです。イエス様が自分が救世主だと言われた。それが本当かどうかを試す、ここでテストを行ったんです。というのが、ユダヤ教の教師たちラビは、よく皆さんも聞いたことのある、御言葉、イザヤ書の11章の中のエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この御言葉からですよ。です。この救世主は、いろんなことを悟ることができる。そういう人物であると教えたんです。だから彼らは、目隠しをして、ぶん殴って、誰が叩いたか当ててみろって言ったんです。だってあなたが本当に言ってるように救世主だったら、誰がやったかわかるでしょうって言うんです。だからこういう行為を行ったんです。つまりね、皆さん今三つ見たんですよ。大祭司や人々のこの行為見たときにね、彼らがイエス・キリストのメッセージをどのように理解したのかっていうことがはっきりわかるんです。彼らはイエス・キリストのお口から、自分が神であり、自分が救世主であるということを明確に聞いたから、彼らは、このイエスは神を侮辱している冒涜だとこう言ったし、あんたが言うように本当の救世主だったら、誰が叩いたかわかるだろうとやったんです。よく私たちのところに、皆さんのところもそうでしょうけども、イエス・キリストは神ではありません。イエスはただの神の子でしたなんていう教えをする人たちがやってきます。ベルを鳴らして。私は、そういった人が来られたら必ず言うことは何かっていうとね、聖書が何を言ってるかっていう話をしても、なかなか彼らは勉強してて、どういうふうに答えるかっていうのを答え持ってます。で、いつも彼らが詰まるのは、ね、この御言葉がどういう意味を持ってるかということよりも、いいですか皆さんと言って、まあ何かで来られるんで言うんですけれども、群衆が、イエス様のおっしゃったことをどんな風に取ったのか見てくださいって言うんです。群衆はイエスをただの神の子、神ではないけども神の子としてイエスの言葉を受けたとしたならば、なんでイエスを殺そうとするんですか？なんでイエスが神を冒涜してるなんてこと言うんですかって。明らかに彼らはイエスの言葉を聞いたときにイエスご自身が自分を神としてるから、これは神への冒涜だと言ったんじゃないんですかと。答えられないです。だって御言葉を素直に正直に見たら、この群衆が、このユダヤ議会の議員たちが、大祭司がイエスの言葉を聞いたときに、彼らはイエスの言わんとしていることを理解したんですよ。イエスは人々の前で明確にご自分が救い主であること、ご自分が誠の神であることを明言なさったんです。だから彼らはこのイエスを殺そうとしたんです。この御言葉は私たちにそのことを明確に教えてくれる。しかしね、皆さんこうやって見てみると、非常に悲しい話です。あれだけ真剣に御言葉を学んできている大祭司やユダヤ議会の議員たち、祭司長や立法学者や長老たち、救い主が来ておられるのに、救い主の技を見て、救い主の御言葉を聞いているのに、なおも彼らは心を開かない。なぜかっていうとね、彼らは、このイエスに対して非常な憎しみを持ってました。怒りを持ってました。そういう状態にあると、素直に聞けないんです。私たちもありますでしょ？心の中に人に対する怒りとか、ね、憎しみを持ってると、もうその感情だけが我々の全てを支配してしまって、冷静に物事を見ることできない。ね、恐ろしいことです。しかし私たちはこの宗教的リーダーたちが御言葉を知っているはずの彼らが悟っていなかった事実を見るときに、 彼らの行動を見て本当に悲しむだけじゃない。私たちにも同じような弱さがあることを覚えたいものです。さあ、66節のところから72節まで今度はペテロの否定が記されています。ご覧ください。ペテロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザラ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない、見当もつかないと言って出口の方へと出ていった。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、またこの人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたし、その人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは私を知らないと三度言いますというイエスの言葉を思い出した。それに思い当たったとき、彼は泣き出したと。こんなふうに記されているわけです。ペテロが3度イエスを否定する。1回目はその大祭司の女中の一人でした。焚き火に当たっているそのペテロをまじまじと見つめて、あなたも彼の仲間でしょうと、イエス様と一緒にいましたねと言うわけです。で、確かにペテロはイエスを否定したんですけどもね、よく見ていただきますと、打ち消して何を言ってるのかわからない、見当もつかないって、非常に苦しい言い逃れをするんですよ、ね。ペテロの答えを見てみますと、あなたの言ってることよくわかんないと。と言って、もうそれ以上その場にいたらもっと突っ込まれてしまうから、ペテロはその場を早く逃れようとするんです。出口の方へと出て行ったとあります。そして、すると女中はとある、この女中の前に定冠詞がついています。ということは、前に出てきた同じ女中なんです。同じ女中が今度はペテロを見てそばに立っている人たちに、この人はあの仲間ですと言うんです。そこでペテロが再び打ち消したとあるのは、これは再び打ち消し続けたということなんです。一回じゃなかった、何回か、いや違う違う、何言ってるかよくわかんないと。なんかそこにこう私たち自身の姿見ますでしょ、ね、ここを見たときに、そして3回目のこの否定を見ても、ペテロは一度もイエス・キリストのことを悪口言ってない。悪く言ってないんです。はぐらかしてるんです。他の箇所を見たら、仲間でしょうって言われたときに、ペテロは、いや、何言ってるかよくわかんないと言って、その場を何とか逃れようとするんです。私たちもしてしまったりするじゃないですか。その質問に直接答えるというよりも、何のことなんて言いながら、私たちはその場を去っていこうとするなんて。そういうことをペテロしてたんです。で最後のときに、確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。さあ、たくさんの人々が今度ペテロの周りを取り囲むんです。どこへも行けなくなってしまった。そこで、確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。マタイの福音書を見たときに、あなたの方言でわかるんって。ね。ナウジラヤでも言ったんですけども、あなた鹿児島県出身だって。なんでわかるか。まあどこに分かるか知りませんけども、まあ、大阪人じゃないなっていうのは方言で分かる。ペテロには方言があったんですよ。このガリラヤ地方の人々はアラム語の方言を話したんです。ですからそれを聞いてた人々は、あ、この辺のもんじゃないなと。あんたあのガリラヤ周辺やろうと。だからあんたは間違いなくイエスの弟子の一人だってこう言うんです。それを聞いたときに、71節、彼は呪いをかけて誓い始め。でもさっきもお話したように、ペテロは一度も神様を呪ってはいないんです。ペテロが言いたかったことは、私はあなた方の話しているその人を知りません。もし私の言ってることが真実でないならば、 神の呪いが私の身に降りかかっても私は構わない。そういうことを言ってるんです。神を呪ったんじゃない。自分の言ってることが真実であるということを証明するために、私の言ってることがもし嘘だったら、神の呪いが私の身に。ということを、ここでペテロが言ってるんです。ね、皆さん、私たちはこうしてペテロの話を見てきたんですけれども、68節のところを見ていただきますとね、その下のところに、欄外に、異本にはすると鶏が鳴いたを加えるものがあるとありますでしょ。こういう写本の中に、この言葉が加えられているものがあるんです。そしてペテロは、三度否定した後、三度知らないと言った後、72節見てみますと、鶏が二度目に鳴いた。これマルコにしか出てこないんです。ね、だってよく皆さんご存知のように、このマルコの福音書っていうのは、誰の影響を受けたかっていうと、ペテロの影響です。一回目の鶏が鳴いたとき、ペテロは何にも感じてない。それは、それが鶏の鳴く時間だったんです。午前3時から6時の間だったんです。鶏鳴くんです。ですからペテロは何にも思ってなかった。しかし二度目に鳴いたんです。そしてルカの福音書の22章を見てみますと、その時にイエス・キリストが振り向いてペテロを見つめられたとあるんです。ルカの22章の61節のところ。その時に彼はイエス様に言われたことを思い出したんです。あれだけ私だけはつまずかないと言ってたのに、あれだけ私はあなたを知らないなんて言わないと言ってたのに、イエス様のおっしゃった通りになったことに、ここでペテロは気づくんです。そしてその後何をしたのか、それに思い当たった時、彼は泣き出したって。彼は外に出て泣き続けたんです。これがこの時に起こったことなんです。しかしね、皆さんね、このペテロという人物は素晴らしい人物でした。だってやっぱり彼は、イエス様の後ついてったんですよ。言ってたように、ペテロはイエス様の後ついてったんです。もちろん恐れはありました。ですから、さまざまな質問を受けるときに、それをはぐらかしてそこから逃れようとしています。出口の方に向かっていったっていうのは、その人間の弱さです。しかしね、ここにペテロは、このイエス様の後をついていこうって。そうしてイエス様の後をついていった。本当にペテロ自身、イエス様のことを愛していたことは明らかです。この行動が明らかにします。それを見たときにね、皆さんね、なんだペテロは三度もイエス様知らないなんて言ってなんて、私たち誰一人そんなこと言うことできない。このペテロの信仰を見たときに、ね、彼は本当にイエス様を愛しているということをこういう形で表したんです。じゃあね、皆さんね、私たちはどうなのかなんです。私たちは本当に口で言うのは簡単ですけども、本当にイエス様を愛しているということを私たちは行動でもって表しているでしょうか。後にペテロはこの罪を悔い改めました。そして後にペテロはイエス様と同じ十字架にかかっていくんですが、彼は逆さまに貼り付けにされて死んでいきます。それは私はイエス様と同じように十字架に貼り付けにされて死ぬ資格がないって。彼は逆さまに貼り付けにされた。そこまでイエスを愛して、喜んで犠牲を払っていった人物がいるんです。人間であるゆえに弱さがありました。しかしこれだけイエスを徹底的に愛したペテロ、私たちもいろんなところに使わされてるんです。職場であったり、家庭であったり、学校であったり、ペテロは身の危険を感じた。しかしペテロは一回たりとも、私はイエス様のことなんか大嫌いだとか、イエスを信じてないなんておっしゃってない。何言ってるかよくわかんない。そうやって逃げてきた。でもそこには確かに恐れがあったんです。捕まえられてしまうと自分がどんな目になるかしら。命を失うかもしれない。我々が使わされたとかそんなとこないんです。しかし私たちは 職場にあって、学校にあって、家庭にあって、キリストの証をすることを恐れてます。本当に私たちは、心からイエス・キリストのことを愛してるんでしょうか。どんな犠牲がたとえ伴おうとも、友人がいなくなってしまおうと、親族から勘当されようと、縁を切られようと、私のこのイエス・キリストは唯一の救い主であり、私を救うためにご自身の罪のない命を捨ててくださった救い主なんです。私はこの方を信じ、この方に従う決心をしたんです。私はこの方を愛してるんです。そうやってこの方の後を忠実に従っていこうという信者が、キリスト者がどれだけいるのかです。自分も含めて、私も含めて、皆さん一人一人が考えなきゃいけないのは、本当に私はイエス・キリストのことを愛しているからです。ペテロは自分の愛をこんな形で表しました。で、皆さん、神様が私たちに望んでいらっしゃるのはどういうことなんでしょう。神を愛することじゃないですか。神を愛するってどういうことですか。神様の御言葉に従っていくじゃないですか。何があっても、どんなことがたとえ私たちから奪われようと、キリストに従っていくって決心をした私たちは、その責任を負ってるんです。私たちの弱さを神様ご存知です。ペテロの弱さも知っておられた。ペテロ、あなたは弱いよということを神様おっしゃってた。あなたの歩みには私が必要なんだということを教えてこられた。今の私たちも同じです。神様、我々が弱いことをご存知です。あなたに必要な助けを与えるとおっしゃった。私たちに必要なのは、神様、私はおっしゃるように弱いものです。しかし、私はもっとあなたを愛していきたい。もっとあなたの御言葉に忠実に従っていきたい。どうぞ私に勇気を与えてくださいと。恐れないで、いつもあなたの素晴らしさを明かしする、そんな信仰者に私を変えてくださいって。そうして生きていくこと。それが神様が私たちに望んでいらっしゃる生き方じゃないですか。そんな生き方をして、こんな短い人生終わろうじゃないですか。無駄なことをして、永遠の祝福を逃してしまうより、しっかりと神の約束を見上げて、この約束に立って生きる信仰生活。そんな生活を神はあなたに望んでらっしゃる。主があなたを助けてくださって、こんな歩みを持って、このイエス・キリストこそが唯一の神救い主であることを明かしてまいりましょう。父なる神様、今日も私たち共に御言葉を学ぶ機会を与えられて感謝をいたします。このペテロのその信仰、私たちに大きなチャレンジを与えてくれます。また本当に大祭司やリーダーたちの愚かさを見たときに、本当に自ら何に注意して歩んでいかなきゃいけないのかも教えられます。神様、残された本当に地上のわずかな生活、今日がその最後の日かもしれない、そのことを思いますときに、今日と一日をどんなふうに生きるのか、そのことがいかに大切であるかを我々は教えられます。どうぞあなたに喜ばれる歩みを持って、今日あなたの素晴らしさを明かしすることができますように、我々一人一人をどうぞ神様、助け続けてください。そしてあなたの素晴らしさを証しするものとして、あなたが用い続けてくださるように。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。